主に向かって喜び歌おう。救いの岩に向かって喜びの叫びをあげよう。御前に進み感謝を捧げ、楽の音に合わせて喜びの叫びをあげよう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。共にひれ伏し不死を拝もう。主は私たちの神、私たちは主の民、主に養われる群れ、御手のうちにある羊。今日こそ主の声に聞き従わなければならない。賛美をいたします。賛美歌124番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方をお立ちください。賛美歌124番です。 お立ちになったまま共に十戒を唱和いたします。十戒は座席の前のプレートに記してあります。十戒。我は汝の神、主汝を祈りいたします。教会の頭なる主イエスキリストの父なる神様、今朝も健康を支え、私たちをあなたが備えてくださった礼拝へと導いてくださいました。あなたはいつでもどこにあっても私たちを招いていてくださいます。そればかりでなく、私たちの父と呼ばれることを喜んで受け入れてくださいます。どうかあなたの前にあって心を開き、休んじてあなたの御言葉に触れ、この週も歩むことができますように、上よりの導きがありますように。日々の生活の中で患いながら、忙しさの中であなたの御心を尋ねることを忘れがちになる時があります。身に映る現実に戸惑い、不安に陥り、なかなか前に進み出すことが難しく感じる時があります。どうかそのような時も主に愛されている私たちであることを思い起こし、前に進み出す力を与えてください。主によって歩む者の足を強めてください。今は御前に立って、私たちは固くなの心の打ち砕いてください。悔い改めを与えてください。あなたがキリストの十字架と復活の出来事を通して、どれほど私たちを愛してくださっているかを知ることができますように。語られる松原牧師の上に聖霊が豊かに働き、福音を語らせてください。また私どもにも福音の豊かな恵みに預からせてください。この祈りをあなたの栄光を褒めて伝えつつ、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美をいたします。賛美歌122番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方をお立ちください。賛美歌122番です。 ください。聖書を2箇所お読みいたします。まず、最初、旧約聖書サムエル記上8章の1節から9節まで、旧約聖書438ページの下の段です。旧約聖書サムエル記上1節から9節まで、旧約聖書438ページの下の段です。サムエルは年老い、イスラエルのために裁きを行う者として息子たちを任命した。長男の名はヨエル、次男の名はアビヤといい、この二人はベールシバで裁きを行った。しかしこの息子たちは父の道を歩まず、不正な利益を求め賄賂を取って裁きを曲げた。イスラエルの長老たちは全員集まり、ラマのサムエルのもとに来て彼に申し入れた。あなたはすでに年を取られ、息子たちはあなたの道に歩んでいません。今こそ他のすべての国々のように我々のために裁きを行う王を立ててください。裁きを行う王を与えようとの彼らの言い分はサムエルの目には悪と映った。そこでサムエルは主に祈った。主はサムエルに言われた。民があなたの言うままに彼らの声に従うがよい。彼らが退けたのはあなたではない。彼らの上に私が王として君臨することを退けているのだ。彼らをエジプトから導き上った日から今日に至るまで、彼らのすることといえば私を捨てて他の神々に仕えることだった。あなたに対しても同じことをしているのだ。今は彼らの声に従いなさい。ただし彼らにははっきり警告し、彼らの上に君臨する王の権能を教えておきなさい。もう一箇所、マタイによる福音書27章32節から44節、新約聖書547ページの下の段です。マタイによる福音書27章32節から44節、新約聖書57ページです。兵士たちは出て行き、シモンという名前のキレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に担がせた。そしてゴルゴダというところ、すなわちサレコーベの場所に着くと、苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスは舐めただけで飲もうとはされなかった。彼らはイエスを十字架につけると、くじを引いてその服を分け合い、そこに座って見張りをしていた。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。檻からイエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、もう一人は左に十字架につけられていた。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵ったって言った。神殿を打ち倒して3日で建てる者、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者たちや長老たちと一緒にイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りてくるがいい、降りてくるがいい、そうすれば信じてやろう。神を頼っているのか、神の御心ならば 今すぐ救ってもらえ、私は神の子だと言っていたのだから。一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。人信条によって私たちの教会の信仰を告白いたします。お座りになったままで、結構です。信仰告白の言葉は前の座席の列に記してあります。一信条、我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアに生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出してまいり、端っこより下りて、生ける者と裁きのまま。我々は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖霊の交わり、罪の許し、体のよみがえり、教えの命を信ず。アーメン。
先週の礼拝では吉秋を一緒にお読みしました。そこではモーセの後継者となったヨシアが神様からイスラエルの指導者として任命されて、そして吉秋の中で民を導き、今私たちがパレスチナと呼んでいる土地に入っていくという物語が記されております。で、今日読んでいただいたサムエル記上というのはそれから数十年の時が経った出来事であります。聖書の中のことで言いますと、ヨシア記の後に四司記、そしてサムエル記と続いていきます。ですから四司記が丸々全部飛んでしまうわけですので、少しそのヨシアの時代から今日登場するサムエルの時代までの流れを少し簡単に説明しておきたいと思います。そもそもヨシア記から四司記、サムエル記、列王記という4つの歴史の書物は申命記の信仰に従って書かれているということから、申命記的歴史あるいは申命記史書と呼ばれることがあります。申命記にはいくつもの特徴がありますけれども、その中の一つに神がイスラエルの人々にカナンの土地、パレスチナの土地を与えるということですけれども、ただ与えるというだけではなくて、それは神がかつてイスラエルの先祖であったアブラハムに約束したことを実行するということがまず記されております。で、ヨシアの指導によってイスラエルの民はカナンの地、パレスチナに入っていくわけですけども、まあ、今でいうと侵略がそこで行われるわけであります。土地を獲得するという出来事がそこに起こります。しかし聖書が描くのはただ侵略の様子を描いているのではなくて、そこには神様のご計画、そしてイスラエルの人々に対する恵みが語られております。またそれと同時にイスラエルの人々に対する警告も記されております。で、そのことをこの申命記を通して知っておかなければ、その後に続くヨシア記、四司記、サムエル記、列王記という歴史が単なる一つの民族の歴史物語ということで終わってしまう。 聖書は決してそういう一つの民族の歴史をただ語るというだけではなくて、神はこのイスラエルの人々を通して、また彼らの歴史を通して、一体何を私たちに告げようとしているのか、そのことをしっかり心に留めておかなければならないでしょう。で、申命記の中で神はモーセを通してイスラエルの人々に語りました。これからあなた方が入る土地は、あなた方がこれまで養ったわけでもなく育てたわけでもない、そういう土地でのいろいろの多くの実りを受けることができる。それは神様の恵みとして受け止めなさいということがまず言われます。そしてイスラエルの人々にこの土地に入っていかなければならないというふうにお命じになったときに、こういう警告をします。あなた方が強かったから彼らを追い出すことができるというのではない、むしろその土地に住む人々の悪があまりにもひどいので、神ご自身が彼らを追い出すのだということであります。ですからヨシア記の指導によって、このカナンの地に入るイスラエルの人々がどれだけ強かったかということを描いているのではなくて、神がその土地に住む人々を追い出す、そのために神はイスラエルの民を用いるのだというのであります。そこではなんとなくイスラエルの人々に対するエコひいきというものを感じてしまいますけれども、もちろんそれだけではないです。むしろその後に神がイスラエルの人々に語ったことが重要です。その土地に住む人々は神に対して大きな罪を犯したので、この私自身が彼らを追い出す、しかしこの土地に入っていくあなた方ももし彼らと同じように罪を重ねていく、のであれば、私はあなた方をもこの土地から追い出すというふうに警告したわけであります。そしてこの申命記の後に続くヨシア記から列王記までの歴史を通して、イスラエルの人々が何度繰り返し神に背き、そして重大な罪を重ねてきたか、そのことが記され、そして神はついにイスラエルの人々に対する厳しい裁きを下す、それが国を滅ぼしバビロン捕囚という出来事になっていったという結論であります。このヨシア記から始まる列王記までの歴史はそのバビロン捕囚で終わっているわけであります。神様から土地を与えられたイスラエルの人々はなぜ国を失ったのか、なぜバビロン捕囚という悲劇に遭うことになったのか、それを歴史的に語り伝えているのがヨシア記から列王記までの歴史書ということであります。歴史を通して神が何をこの聖書を読む私たちに訴えているか、そのことをここで書かれているわけであります。そしてヨシアの指導によってイスラエルの人々は神が言われた通り、そのカナンの地を自分のものとすることができました。このヨシアという人物は、まあ、これもモーセの時と同じようにかなりの高齢に達するまで民を指導していたようですけれども、詩詩記の最初の方にヨシアの亡くなる様子が記されております。でそこにはヨシアが亡くなった後しばらくはイスラエルの人々は神様に従っていた、しかしやがてヨシアのことを知らない人々が現れて神に背くようになった、あまりにも重い罪を重ねているので神は彼らを懲らしめるために周辺のまだ支配されていない民族を用いてイスラエルの人々を厳しく裁いた。その時にイスラエルの人々は自分たちが罪を重ねてきたことを振り返り、神様に悔い改めをし、そして神様に呼ばわる、神様を礼拝し祈り続ける、その祈りを聞いて神は助け主を与えた、まあ、これが獅子と呼ばれる人たちでありますけれども、でそういう獅子が立てられて、そして神は敵を追い払い、そして獅子によって治められたイスラエルの民は長年平和に過ごしたということがそこに記されております。 ヨシヤキの死の様子を伝えるとともに、その後イスラエルの人々がどうなったかを極めて簡潔にそこに記されております。でこの短い言葉ですけれども、この言葉が詩式の前半の部分で繰り返し繰り返し出てきます。獅子というのは他のところでは裁き塚さというふうに呼ばれることもあります。裁き塚さというのがもともとの意味だったようであります。何か問題が起こると人々はこの獅子のところへやってきて、どうしたらよいでしょうか、何か解決方法はないでしょうかというふうに尋ねていきます。そうすると獅子はじゃあこういうふうにしなさい、まあ、こういうふうに指導をして人々を治めました。しかしこの獅子と呼ばれる人たちは決して王ではありません。その時その時神様から霊を受けて特別の働きをする人々、そして特にそれは人々を裁くということで、まあ、裁き塚さというふうに言われているわけであります。私たちの聖書は獅子と呼んでおりますけれども、まあ、正確にはどちらかというと裁き塚さというふうに言った方がまだ元の言葉に近いと言ってよいかと思います。この詩式には12人の詩士が出てまいります。そのうちの6人はとても有名なために大詩士と呼ばれ、名前しか出てこない他の6人の詩士も出てきます。これらの名前しか出てこない詩士のことを小詩士と言います。まあ、大という言葉と小という言葉をつけていますけど、もちろんそれは聖書にない言葉であって、まあ、聖書を読む私たちが勝手にそういうふうに読んでるだけであります。まあ、大詩士であるから小詩士であるかといってその詩士であることに優劣の差はありません。しかし詩式の中で大詩士と呼ばれる人たちの活躍があまりにも目覚ましいものであるために、まあ、大詩士と呼ばれるわけであります。その6人の大詩士の中でも有名なのは例えばギデオンという人であったりサムソンという人であったりします。でこの人たちはどちらかというと本来の裁き塚さの務めをするというよりは、敵が襲ってきた時に人々を集めて、そして戦いに出かけて行き、そして敵を追い払うという働きをしております。先ほどヨシアが亡くなる時の様子を紹介しましたけれども、そこに出てきたこととほぼ同じようなことが記されているわけです。すなわち詩式の前半部分は神、イスラエルの民は神に罪を犯した、神は彼らを罰するために敵を送った、イスラエルの人々は困り果て、そして神様に呼ばわった、その、イスラエルの人々の声を聞いて神は助けを送った、それが獅子である、そして獅子は敵を追い払い、そして獅子が治めている数十年の間平和であった、まあ、大体こういう形が繰り返されて、大獅子と呼ばれる人たちの物語が進められていきます。ギデオンという人の物語もサムソンという人の物語も、まあ、これは他の獅子と比べると少し物語が長いんですけれども、しかしその中核部分は今言ったような形になっております。一人一人の働きは確かに目覚ましいものですけども、詩式が全体として言いたいことは、イスラエルの人々は神に背いたということであります。それゆえに神様はイスラエルの人々を罰し、そして人々が神様に呼ばわるので神様は助けを送った。そしてその助けによってイスラエルの人々は再び平和を得ることができた。まあ、それをこの詩式の中でずっと繰り返し語っていくわけであります。これが詩式が持っている大切な目的と言ってよいかと思います。もう一つこの詩式において注目すべきことは、後半の部分において何度か出てくる言葉、その頃イスラエルには王がいなかったという言葉が何度か繰り返されているということであります。先ほども言いましたように獅子は決して王ではありません。獅子の中には、まあ、ギデオンという人がおりました。ギデオン自身は王様になってくださいという要望がありましたけれども、私は王にはならないとはっきりと断ります。しかしこのギデオンがいなくなった後、息子の一人が私を王にしてくださいと言って人々をそそのかします。 そうすると人々はそのギリアンの息子の一人を王にします。そうするとその息子は何をしたかというと、自分の兄弟たちを次々に殺していったということがそこに起こる。すなわち自分が王になるために自分の家族を次々に殺す、それがギデオンの息子、王になった一人であったわけであります。ギデオン自身は決して王になるつもりはありませんでした。獅子と呼ばれる人たちはその時その時に神様から特別の霊を授けられ、それゆえに特別な働きをしたということが詩式の中で繰り返されているわけです。神様からの特別の霊というのは受け継ぐことはできません。神様が霊を送るのであって、何かその人が持っている技術を自分の子供やあるいは弟子に受け継がせるということもできるわけではないわけであります。ですから獅子というのは世襲にはならない。獅子の子供は必ずしも獅子とはならない。形の上では獅子というふうに呼ばれることはあったとしても、本当に獅子なのかどうなのかということは全く別問題だということであります。ギデオンの息子の一人が王になろうとしたこと自体、その息子は決して獅子としての働きをしていない、それどころか神に背く行為をしたということであります。まあ、そのため詩式の中では、そのギデオンの王になろうとした息子は神の裁きにあったというふうに記されております。でこのようにして詩式では王はいなかったということが何度か繰り返され、そしてこの詩式の一番最後には、イスラエルにはその頃王がいなかったので、各部族はそれぞれ自分の目で正しいと思うことをしたと言って、この詩式は閉じられているわけであります。でこのことでもって詩式はやがて現れる王がこれから記されていくということを私たちに暗示しているというふうに言ってよいかと思います。そしてサムエル記上が始まっていきます。このサムエル記という名前になっているように、サムエルという人物が登場するわけですけれども、このサムエルという人は獅子であり、そしてまた祭司の務めをし、また人々からは預言者ともみなされることもありました。まあ、その3つの働きをしていたというふうに言ってよいかもしれません。教会で育った人たちはよく幼子サムエルのお話を聞いてきたのではないかと思います。よく紙芝居とか、あるいは教会学校の中でたびたび教えられる幼子サムエルが神様に初めて祈りを捧げた様子というものがこのサムエル記上に記されております。まあ、この題材が非常に美しいことから、しばしば祈る幼子サムエルという絵が描かれることもあります。皆さんの中にはそれをご覧になった方もおられるのではないかと思います。幼いサムエルは事情があって、ある神殿の祭司を務めていたエリという人のところで養われておりました。でその時に先ほど少し話をしましたように、サムエルの名前を呼ぶ声を聞いたので、サムエルはてっきり祭司エリが自分を呼んでいるものだと思ってエリのところへ出かけていきます。ところがエリは、私は呼んでいない、帰って寝なさい、言われた通りサムエルはまた寝るわけですけれども、またサムエル、サムエルという呼び声を聞いたので、また慌ててエリのところへ出かけていく。エリは、私は呼んでいない。そういった時にエリは、これはおそらく神様がサムエルを呼んだに違いないと言って、エリはサムエルに言います。もしまたあなたを呼ぶ声が聞こえたならば、しもべは聞きます、主よお話しください、まあ、こういうふうに祈りなさいと言ってサムエルを寝床に返すわけであります。そうすると3度目にまたサムエルの名前を呼ぶ声が聞こえてきたので、サムエルは祭司エリに言われたように、しもべは聞きます、主よお語りくださいと言って神様の言葉をそこで聞くわけであります。夜が明けると祭司エリはサムエルを呼びつけて、昨日神様は一体何をあなたに話したのだ というふうに尋ねます。サムエルは隠しておくことができなかったので、神が何を語ったのかをエリに告白するわけであります。そこでサムエルが語ったことは非常にエリにとって残酷なことでありました。神はこれまでエリの息子たちがならず者のようにして生活をしている、しかも祭司でありながら捧げ物を横取りをするような、そういうならず者のようなありさまだということを警告してきた。しかし父親であるエリはそれを正すこともしてこなかった。そこで神はエリの息子たちを殺すことに決めたというのであります。エリはその言葉を聞いて、自分が息子たちをきちっと育てなかった、信仰深い人間に成長させなかったということで、神様が言われる通りになりますようにと言ってサムエルを返します。しばらくしてペリシテ人がイスラエルを攻めてきました。その時にイスラエルの人々は太刀打ちすることができませんでした。イスラエルにとって最後の手段として神の契約の箱を持って起こさせます。神の契約の箱は神様がそこにいてくださるというシンボルでした。ですから神様が共にいてくださるのであれば、たとえペリシテ人であっても我々に勝つことはできないだろうと思って神の契約の箱を運ばせてきたわけであります。しかし戦ってみるとペリシテ人は強く、そして神の箱は奪われる。神の箱を運んでいたエリの息子たちはそこで戦死してしまう、まあ、そういう出来事が起こります。生き延びた人々はエリのところへ帰って報告をします。神の契約の箱が奪われました。それを運んでいたあなたの息子たちもそこで死んでしまいました。それを聞いたエリは倒れてそのまま息が絶えたということであります。立派な祭司であったと思われる祭司エリでしたけれども、自分の子供たちを立派な祭司に育てることはできなかったという、まあ、非常に皮肉な出来事がそこにあるわけであります。今日読んでいただいたサムエル記上8章は同じことがサムエルの身の上にも起こっていたということであります。祭司エリは立派な人物でしたけれども、息子たちを立派な祭司にすることはできなかった。サムエル自身も立派な志士でしたし、祭司でしたし、また預言者でした。しかしサムエルの子供たちはエリの息子たちと同じようにならず者でした。神様への捧げ物を横取りをして、そして自分たちの私腹を肥やすというようなありさまでした。そのような状況を見た人々は絶望をし、そしてサムエルに願い出ます。あなたの息子たちはもうダメだ、志士としての働きもしなければ祭司としても失格だ、今我々に必要なのは王様だと言って王様を立てるように要求するわけであります。もちろん王様を立てたからといってすぐ物事が全て解決するわけではありません。しかしそれほどにイスラエルの人々は困り果てていたわけであります。まず目の前にペリシテ人が迫っている。長年ペリシテ人に逆らうことができずにいました。ペリシテ人は山地奥深くまで追ってこないので、かろうじて地中海沿岸のところにペリシテ人はとどまっておりましたけれども、しかし自分たちの農作物が荒らされる、まあ、そういうことが繰り返し繰り返し行われていたわけであります。ペリシテ人との戦いが起こるたびにイスラエルの人々は臨時に兵士たちを求めます。普段は農民ですから、あるいは羊を飼うものですから、戦いの技術は全くありません。それどころか武器さえ持っていない。戦うものといえば青銅で作った武器であったり、あるいは農機具であったりしたようです。でそういうもので鉄の武器を持っているペリシテ人に戦うということはとても無理。ペリシテ人は普段から軍隊を整えていたようである。そして集団で、そして組織的に行動することができておりました。でそのために平地で戦うとペリシテ人にかなう者は誰もいなかったというのが現実でした。当時世界最強の軍隊を持っていたと言われるエジプト軍でさえペリシテ人を追い払うことがなかなか難しかったと言われております。 エジプト軍でさえそうなのですから、ましてやイスラエルの人々がペリシテ人に対して対等に戦うことはできません。せめて王様がいて戦う時に指導してくれたならば少しはマシになるのではないかと思って王を立てることを要求したわけであります。まあ、それまでイスラエルの人々は山地の中に隠れ、そしてゲリラ戦を戦っていたというのが当時の現状でありました。しかしイスラエルの人々のこういう要求に対してサムエルは非常に不快に思います。それは決して自分の息子かわいさのためではありません。そもそもイスラエルの民の王は神様以外にありえない。神こそが誠の王であるのに、なぜ人間の王を立てようとするのか、それは神に対する大きな罪だと言ってサムエルはそれを反対するわけであります。まあ、しかし民の要求が強いためにサムエルは神様の前へ出て、そして祈りを捧げる。そうすると意外なことに神様の方から民の声に従いなさい、彼らが王を要求するのはあなたに反対しているのではなく神である私に反対しているんだ、これまでエジプトから脱出してからこの方、彼らは繰り返し繰り返しこの私に背いてきた、今また私に背いている、それを繰り返しているんだ。サムエルに対する恨みつらみというよりは神に従いたくないという彼らの不信感がその形として現れているのだというふうに神はサムエルを慰めるわけであります。でしかし神はイスラエルの民の王を辞めるというわけではありません。王であり続けるわけですけれども、しかし今イスラエルの人々が求める人間の王を立てることを許可するわけであります。その時に神はサムエルに彼らに王を立てるということはどういうことなのかを教え諭しなさいと言って、王となった者はおそらくあなた方を助けるよりもさらにあなた方を苦しめることになるだろう、そういう計画をきちっとしなさいと、まあ、そういうふうに言ってサムエルをイスラエルの民へと返すわけであります。イスラエルの民はサムエルのその警告の言葉を聞いてなお、いや私たちには王が必要だと言って王を求める。そこでサムエルはその求めに応じてサウルという人物を王に定めることになります。まあ、このサウルについてはまた別の機会に話をすることとして、問題はイスラエルの民の誠の王は神であるという信仰であります。これはサムエルがそう考えていたというだけではなくて、聖書の初めから最後まで通して示されている信仰であります。神は全地の作り主でありまた支配者であります。イスラエルの民に対しては王であります。決して神はイスラエルの民の王であることをやめたわけではありません。人間の王を立てることは許可しました。しかし神はあくまでも全地の支配者であり、イスラエルの民の王であり続けるわけであります。この王についてはまたこの礼拝の中でおいおい見ていくことになります。今私たちはここで誠の王とは一体誰かということを改めて問い直さなければならないということであります。先ほど詩式者にはマタイによる福音書を読んでいただきました。イエス・キリストが十字架にかけられた場面がそこに描かれております。十字架にかけられた時、主イエスの罪状書きとしてユダヤ人の王という罪状書きが掲げられていたというふうに言われております。これは4つの福音書いずれにも出てくる出来事であります。ただマタイによる福音書はこのイエス・キリストの十字架に際してユダヤ人の王という罪状書きは何を意味しているのかということを私たちに特に強調して伝えようとしております。でそのことはマタイによる福音書の2章のところに出てくる物語であります。まあ、クリスマスの時によく読まれる聖書の言葉であります。東から先生日の学者たちがやってきてエルサレムにいる ヘロデ王のところにやってきます。そしてユダヤの王としてお生まれになった方はどこにおられますかと尋ねる。でそれを聞いたヘロデ王は心に不安を覚え、また憤りを感じ、そして表向きは信心深そうな顔をして、どこにいるか分かったら私に教えてくれ、私も拝みに行くからと言って、先世術の学者たちを案内させるわけであります。先世術の学者たちは神様の御言葉によってイエス・キリストと出会った後、ヘロデのところには帰らずに、まっすぐに母国へと帰っていきました。長い間待ちくたびれたヘロデは、その先世術の学者たちに騙されたとして、おそらくこの辺りにユダヤ人の王として生まれた幼子がいるに違いないと言って、ベツレヘム周辺の2歳以下の子供たちを次々に殺したという出来事が記されております。まあ、クリスマスという喜ばしい出来事の後にそのような凄惨な出来事が記されている。マタイはなぜこんな凄惨な出来事を記しているのだろうかと不思議に思わずにはいられませんけれども、しかしこの出来事をマタイによる福音書が記しているということには深い意味があります。そもそも当時実際ユダヤの王であったヘロデは、ユダヤ人の王として生まれた方はどこにおられるのかと尋ねられた時に、そのユダヤ人の王として生まれた方を排除しようとして幼子たちを次々に殺したということであります。まあ、実際これが歴史的事実であったかどうかということについては定かではありませんけれども、まあ、しかしヘロデが生前行っていたという記録がいくつか残っており、それを見てみるといかにもヘロデらしい出来事というふうに言えるかと思います。ヘロデは自分の王としての地位を守るために家族や妻を何人も殺したというふうに言われております。ローマ皇帝でさえそのようなヘロデ王の様子を見て、ヘロデの家族であるよりはヘロデの豚であった方がまだマシだというふうに言ったと言われております。まあ、豚という言葉と家族、息子という言葉が、まあ、ラテン語では非常に似ていることから来るダジャレなんですけれども、まあ、しかしローマ皇帝でさえヘロデの残忍さというものを恐れていたということが、まあ、そのジョークから知ることができるわけであります。ですから実際ベツレヘムの幼子たちが殺されたのが事実かどうかということは分かりませんけれども、しかしヘロデならやりそうなことだというふうに言えるわけであります。問題はヘロデという個人の問題ではありません。まあ、多くの場合王は自分の地位を守るためにあらゆる犠牲を厭わないということがしばしば起こります。まあ、ヘロデの場合はベツレヘムの幼子を殺したり、あるいは自分の家族を殺したりということがありました。先ほど紹介しましたギデオンの息子も自分の兄弟たちを殺してしまうということが起こりました。権力を持とうとする者は権力を奪いに来る者を恐れ、そしてそのために多くの人々を排除しようとする、まあ、それが世の常だということが言えるのかもしれません。そうすると王というのは一体何なのか、どういう存在なのかということであります。マタイによる福音書はこの福音書を読む私たちに問いかけているわけです。誠の王とは一体何者なのか、あなたにとってあなたの王は一体誰なのか、どういう方があなたの王なのか、自分の地位を守るために次々と人を殺していくあのヘロデのような男が誠の王なのか、あのような男があなたの王となってよいのか。その一方でマタによる福音書は十字架の出来事を記し、そしてその罪状書きにユダヤ人の王と掲げられたナザレのイエスを私たちの目の前に描き出すわけであります。イエス・キリストは罪を犯してはおりませんでしたけれども、無実の罪によって十字架にかけられてしまいました。それは単にかわいそうな出来事ということではなくて、聖書はイエス・キリストの十字架の出来事は全ての人々を救うための神の恵みの技であったということを私たちに告げているわけであります。 十字架の出来事は全ての人々の命をあがらう食材の捧げ物であったということを言おうとしているわけであります。そうするとヘロデのように自分の地位を守るために人を殺すのが誠の王なのか、それとも全ての人々を救うために自分の命さえも神様に捧げようとするナザレのイエスこそ私たちの王なのか、あなたはどちらを自分の王として受け入れようとしているのか、そういう問いかけをこのマタイによる福音書はしていると言ったよいのではないかと思います。言うまでもなく私たちにとって誠の王は神でありますし、また私たちを罪より救い命へと至らせるイエス・キリストこそ誠の王であると私たちは告白していくべきであります。そういう告白へとこのマタイによる福音書は導いているのであります。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより9月の第2の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。まことに世には多くの権力を求める人々があふれかえっております。その権力を手にするためにいかなる犠牲も厭わないという人々も多くおります。またその権力を守ろうとして多くの人々を殺す人々も数多く現れました。しかしそれは私たちと無関係のことではなく、私たちももし万が一そのような権力を手にすることができたならば、またその権力を今実際に持っており、それを保持していこうとするならば、それらの人々と同じように多くの人々を犠牲にしてしまうということがあり得ることであります。それほど私たちの罪は深く、また多くの破滅を生み出していくのであります。世の権力者たちを私たちが鼻で笑うようなことがあるときに、私たち自身がそのような罪深さを持っており、いつでも私たちが多くの人々を破滅させる危険を持っている罪人であることを悟らせてください。そのような罪から私たちを救うために、あなたは御子イエス・キリストを世に遣わし、私たちをその罪から、その嘆きから、悲惨から救い出してくださいました。喜んで私たちが御子イエス・キリストに服し、また従うものとなっていくことができますように導いてください。どうかあなたの恵みによって生きる喜びをどうぞ味わわせてくださいますようお願いいたします。さまざまな試練を出会いますけれども、その度ごとにあなたはイスラエルの人々を救い出してきました。同じように私たちが試練を受けるときにも、あなたは必ず助けてを与えてくださいます。どうぞそのことをしっかり心に留めながら、悩み苦しみにあるときにあなたに祈り助けを求めることができますように、そしてまたあなたから与えられるその恵みの一つ一つを数え、あなたの皆を賛美していくことができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように、一人一人に与えられている恵みの一つ一つをそれぞれが数え、また日々感謝してあなたと共に歩ませてくださいますようお願いいたします。もし試練を受けているものがあるならば、どうぞあなたが力を与え、その一つ一つの試練を乗り越えさせてくださいますように、まずその時受けている心の傷をどうぞあなたが癒してくださいますようお願いいたします。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますよう切にお願いいたします。今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますよう、その中で与えられる恵みの一つ一つを数え日々感謝し、そしてまた来世日にも私たちが教会に来ることができますように、一日一日を整えていくことができますように導いてください。特に今日この礼拝に集うことのできなかった多くの一人一人の上にあなたの帰り目がありますよう切にお願いいたします。この時全国で礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福と導きを心からお願いいたします。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌145番をもって主を賛美いたします。お伝え使えない方をお立ちください。賛美歌145番です。献金と献身の祈りをお伝えいたします。ご奉仕の方はよろしくお願いいたします。
考えることが多いことと思いますけれども、あなたがそれを本当になさせてくださるということを信じております。感謝いたします。ただいま捧げました献金、私どもの献身の印として、どうぞあなたがとうとお待ちください。これらの祈り、主イエスキリストの御名によりお捧げいたします。
アーメン。
教会の取りなしの祈りを祈ります。司会者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった日の祈りとともに御前にお捧げいたします。日の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて、日の祈りを皆で祈りたいと思います。日の祈りの言葉は座席の前のプレート のに記してあります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、今日ここの場で礼拝を守っていますが、群れの中には病のため来ようとしても来れない者もいます。福音を聞きたいと思っていても、年齢を重ねるごとに理解することも難しくなる者もいます。体の自由さを奪われ、少しずつ日常を奪われていく者もいます。どのような状況にあっても人としての尊厳が守られます。主は私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われます。どうか常にあなたが共にいてください。能登の復興が進みますように、特に能登にある教会が死の体としての働きがなされますように、戦争で苦しむ人々を慰め、戦争の恐ろしさに為政者が気づきますように、尊い命が守られますように、どうか今の時代を生きる者として時代に流されるのではなく、神様の愛に生きる者として自覚して生きることができますように、教会に集う幼い魂をあなたが祝福し導いてくださいますようお願いいたします。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなすたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。書詠27番をもって主を賛美し祝福、構想を持って礼拝を終わります。お差し支えのない方はお立ちください。なお構想になりましたらお座りください。
願わくは、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。